昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組、週末横丁。皆さんこんにちは、村上萌です。いつも聞いていただいてありがとうございます。あれですよ、私一人で喋るのあんまり得意じゃなくて、というか自分の声がこれあるあるかもしれないですけど、録音した自分の声を聞くのが毎回すごい辛くてですね、なんかこんなはずじゃなかったみたいに思うので、今この冒頭の昼間のビールみたいにっていうのを一人で12回ぐらい撮りました。毎回同じだからなんか撮り置きしておけばいいんですけどね、なんかその時の気分で言いたいななんて思って毎回撮り直すせいですごく遅れちゃうんですけども。はい、ネクストウィークエンドの SNS をフォローしてくださってる方は知ってくださってるかもしれないんですけど、実はネクストウィークエンドを主催運営している株式会社ガルテン、私の会社がですね、なんと観光庁からワーケーションのモデル企業に採択されまして、これなかなか知らない方も多いと思うんですけど、40の自治体と40の企業が選ばれて、でお互いに課題を書いて、で会うところとマッチングされるっていうすごい面白い仕組みで、今年から始まった事業なんですけど、私たちの会社の、課題として私がめちゃくちゃいっぱい書いたんですよ。社員は女性が多くて、でやっぱり同世代が多いので、産休育休も同じタイミングが多かったりするし、で子供がやっぱり結構いるので、ワーケーションができるようにって言ってフルフレックスフルリモートを整えたところで若干机上の空論になっているみたいなことを書いたら、ですね、日本のその40自治体のうち一つだけ家族の帯同型のワーケーションに力を入れてるっていうところがあって、そことマッチしてもらったんですよ、マッチングされたんですよ。どこだと思いますか？なんと鹿児島県の与論島でした。行ってきたんですよ。いや本当に結構日本全国いろんな自治体の可能性があったので、普通に地元の場合もありましたし、ね、神奈川とかっていうこともあったんですけど、与論島って発表された時のなんかこのなんだろう、これ言葉にすごい分かる人しか分からないと思うんですけど、ちびまる子ちゃんとか続いてる漫画のなんか7巻ぐらいでよくあるなんかこう南の島に行く回みたいな、わかります？なんか本編とは関係ないんだけど、ちょっと急に始まる生活みたいなね、楽しいやつみたいだななんて思ったんですけど、いやでもちゃんとした授業なのでそんなこと言ってる場合じゃないんですけど、いや楽しかったです。すごくやっぱり行ったことない、誰も行ったことなかったですし、うちの娘と社員の旦那さんとかにも来てもらって、実際に家族帯同でワーケーションできるのかみたいなトライアルがね今始まったところなので、まだ1回目なので、あと2回春までに行ってくるので、せっかくなのでね、なんか同じような課題を抱えている方のプログラム開発ができたらいいなと思っております。またぜひ報告させてください。さて今回はですね、とってもお腹のすく回になりそうです。それでは、ご紹介したいと思います。今回のゲストはプロデューサー兼シェフの森枝寛さんです。森枝くん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。森枝さんはですね、もう料理界飲食業界の異端児っていう風に私インスタの方で、いやもう間違いないと思ったんですけども、今日は森枝さんにいろいろお話をお伺いしていきたいんですが、まずちょっと皆さんにもご存知の方もファンの方もたくさんいらっしゃると思うんですが、一旦プロフィールも読ませてもらいますね。はい、はい、森枝くんは、辻調理師専門学校卒業後、シドニーの和風フレンチレストラン哲也ズ、それから表参道の古月マンダリンオリエンタルホテル内の分子調理レストランタパスモラキュラーバーにて修行を重ねる。森枝くん、なんか今食べてます？もぐもぐ。
食べてないよ。
なんか音が。
ないよ。
まだ食べてないですね。大丈夫ですね。はい。で、2014年から、サーモン&トラウトを、開業して、同店のシェフを務める傍ら、飲食店舗、プロデュースやメディアでの活動も行って、2019年渋谷パルコ内にタイ料理レストランチョンプをオープンということで、
はい、
もうすごいご活躍っぷりですけども。
いやいや、なんかね、何やってんだかっていう感じに思ってる人も結構いると思いますけどね。なんかいろんなお店やったりとか、はい、イベントをやったりとか、それこそメディアもね、雑誌を作るのを手伝ったりとか、ライスっていう 就職の雑誌を立ち上げを関わったりとか。
あ、そうなんですね。そっか。
そう。まあいろんな。
いつあっても何か新しいことを必ずやってますよね、うん、森枝くんって。
そうですね。もう結構再来年までいろいろやることが決まってますけど、今は。
そうですよね。
そう、あの新しく2年、もう3年になるか、会社を、あのサーモン&トラウトを終わった後に、会社の立ち上げにちょっと参加して、今その会社で、うん、あの、まあ、いろんな飲食店舗を作ったりとか、イベントやったりとか、あとは、なんだろうな、マッチの開発みたいなことをちょっと手伝ったりとか、まあ、そういうようなことをいろいろ今はやってます。
あのコロナ禍にちょっと、メッセンジャーでやり取りさせてもらったときに、あの、うん、漁師さんのなんかあれ
もあって、そうですね、漁師っていうよりあれは五島列島、まあ、五島の、まあ、T ポイントさんってあの、スタヤの、あのカードですね、T カードと一緒に、五島列島の未利用魚を使って、でそれであのフィッシュハム、あの製品を作ったりとかっていうのをしてましたね。
森枝くん、はい、うん、私今長崎住んでるんですよ。
あれ今長崎、あ、そっか。
そう。五島近所かも。
近所じゃん。長崎の、うん、え、市内って感じなんですか。まあごめんなさい、聞いていいの
か。いやでももうそんな感じ、そこら辺に住んで
る。そうなんだ。
そう、いいな、釣りとかも行ってるし。そうなの。
めちゃめちゃ羨ましい。
この間ね、90センチぐらいのヒラメ釣ったんだよ。
すごいそれは。90センチはなかなかやばい、ね、
ちょっと待って、人に言うたんびに5センチずつ大きくなって、本当は80ぐらいだったかもしれないけど。
あ、いや、大丈夫。
そうなの、
めちゃくちゃ重かった。そのうち120センチぐらいになって
る。そう、楽しみにしててください。
うん、ね、ぜひぜひ送ってください。はい。
そうなんです。だからちょっと長崎にもぜひ来てもらいたいですけど。
行きたい。この間福岡までは行ったけど、ちょうど長崎もね、行きたいレストランが今、うん、いっぱい増えて、すごいなんか食が盛り上がってるなっていうイメージがありますけどね。
そうなんですよ。オバマとかね、ビアードの原川さんとかもいらっしゃってて。
そう。あとペシコとかもね。
来月予約取れたんだ、やっと。
ああ、そうなんだ。
そうなの。
僕よく、あの、森枝がよろしく言ったって言って
た。あ、本当？楽しみ。はい、いや、本当にね、3ヶ月先の予約も取れなかったから、すごく大変だったんですけど。
ですよね。僕も一番今行きたいなと思ってたレストランでした。
いや、お待ちしてます。ちょっと最初から盛り上がっちゃいましたけど、うん、今お話ししたのは、いや、あの長崎はね、今すごい料理人の方が移住してくれたりとか、すごく有名な、あの人気店もできているので、皆さんぜひ長崎来たことない方も来ていただきたいんですが、うん、これね、森枝くん、週末横丁っていうこの番組は、うん、ネクステケンドが、はいはいはい、あの10のモットーをね、あの掲げていて、うん、でその中には、あの好きなものに囲まれて暮らしたいとか、自分らしい選択がしたいって、まあいろいろあるんですけど、今回はあの森枝さんにせっかく来ていただくので、はい、3つ目のモットーである旬の食材を使いこなしたいっていうのと、6つ目に一手間加えたいっていうモットーが、はい、大丈夫、今惹かれそうになってない、平気、
大丈夫。春子の今外で来たら、
もうどういう状況
だ。普段は静かなんだけど、いや、あのテラスでさ、まだ営業前だから人が誰もいないんですけど、いきなりクラクションになってごめん。
渋谷はね、あの騒がしいですから、
賑やかだから、
はい。はい、6個目のモットーで一手間加えたいっていうのを、まあ、掛け合わせて、はい、まあ、ちょっとね、急に寒くなってきたので、皆さん外に出るのも若干億劫な方もいらっしゃると思うので、今回のテーマがスーパーに行くのが楽しくなる、ちょっと新しい食材の話というテーマで伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、もうこのね、番組が終わる頃には皆さんちょっと料理したくてうずうずするような、あの距離感にできたらいいなと思ってるんですが、はい、森枝くん、なんか今飲み物持ってます？
はい、持ってますよ。
お、じゃあ乾杯から始めたいと思います。はい、じゃあ、あのエアですけど、よろしくお願いします。はい、乾杯。
お願いします。乾杯。
何飲んだんですか？
あ、タイティー飲みました。
タイティーね。チョンプーのね。
タイティーよ。はい、
そうです。おしゃれですね。
おしゃれな。はい。何飲んだんですか？
私はちょっと炭酸水を飲んでおりますけども。
さすがです
。はい、ちょっと後半で、実は皆さんに、インスタグラムの方で森枝くんに、何の食材を、これ合わせると、これって何合わせると美味しいですかっていうアンケートを、ね、はいはいはい、取らせてもらったのを聞いていきたいと思うんですが、ちょっと前半は、森枝くんと今までネクストキャンドルでご一緒したものの振り返りとかもさせてもらいたいんですが、
はいはいはいはい、
もう今でこそ森枝さんはもう本当に、うん、業界の異端児としてさまざまなことやってらっしゃいますけど、私が初めて森枝くんに出会ったのって、森枝くん覚えてます？
もう何年前？
もう、わかんない、10年くらい前かもしれない。
あんまり月日のこと言うのはあれですけど
多分森枝くんと私同世代で、
そうです、
そうなんですよ。で、表参道の246顧問であったんですよ。
うん、覚えてる、
覚えてる。覚えてる。で、まだ森枝くんが屋台村に屋台を出店されてた時で、3人ぐらいのお仲間と一緒に。
そうですね、はい。
で、なんか私が、懐かしいですよね。本当に、就職も私しないまま、社会人になって、シェアオフィスを頑張って借りたのが表参道で。で、まあ、夜な夜な、ニューロン顧問に行くと、いつも森枝くんの屋台に明かりが灯ってて、
そうでしたね。なんか他暗かったけど、本当うちだけ頑張ってた感じしたもんな。最初の最初はね。
そうすごいやっぱり安心したんだよ。森枝くんがいるから行こうって思って行ってたんですよ。
ねえ、なんかね、すごい変わった料理を。徐々に盛り上がったけどね。最初の方はなかなかね、ちょっと静かなところからスタートして、まあ、週末とか
も
楽しかったけど、そう
だよね。
そうそうそう。時期もね。なんか、まああれはまだあれか、だけど真夏になったらやっぱ逆に暑すぎてなかなか人が来ないみたいな現象が起きたりとか
そうそう、
寒いと冬は冬で寒すぎるから夜は誰も来ないみたいな感じになったりとか、なかなかね、天候に左右されやすい状態だったなっていう記憶
は。そうですよね。なんか日常はみんなが賑わってるとこばっかり知ってるかもしれないけど、やっぱ日常はね、結構静かだったので、そこで柳の木の下で森枝くんがカンガルー肉とかを出してくれて
確かにそうですね。
割とシュールだったけど、
そういうなんかね、ちょっと変わったものを使ったりとか、なんかまあでも本当そういうようになったのも、日本のコモンとか、それこそファーマーズマーケットとかが割と近くにあったから、結構そういう、今でこそエシカルだったりとか、ソーシャル、ガストロノミーとかも結構最近はソーシャルガストロノミーとかって言って、社会性とそういう美食の関係みたいなことをこれからもっと強くしていかなきゃいけないよね、みたいなことが結構テーマになったり、キーワードになったりとかしてきてるけど、割と早いうちからやってたよねっていう気はしますよね。
いや、そう思うし、屋台は、まあ、たくさん並んでたけど、森枝くんのあそこだけは、あそこだけはって言い方もあれだけど、本当に、この人ここを実験室にしてるんだってすごいなんか思って、もちろん最高のものを提供してくれてたんだけど、いつもメニューもちゃんと違ったし、
そうですね。
そう、頼んだものに何か一工夫必ずしてくれたりとか、なんかね、小説の中のレストランみたいだった。本当になんか屋台
いや懐かしいな。もう10年以上前かな、10年前とかだったんですけど、
そうですよね。
それこそ一軒屋台やってから、ありがたいことに隣もその隣もみたいな感じになって、なんか
3軒ぐらいやってたよね。
そう、3軒ぐらいやっててで、それこそその1店舗とかはもう俺が好きなことを二月替わりぐらいでやるっていうので、なんか、ある月はラーメン屋やって、その次はハンバーガー屋やって、その次はミートパイ屋やって、みたいな、本当に、業態を毎回変えて、ポップアップ店舗みたいなやつを自分でやってましたけどね。
なんかそれはそれですごい楽しかったね。
めちゃめちゃ楽しかった。小回りが効くっていいなっていうのは、すごい。会社をやってるとね、逆にちょっと思ったりすることがあるなんか何かを変えることがこんな大変だったんだって。他のところはね、結構会社でやったりとかしてたから、なんか落とし込みがとか、なんかいろんなことをやってたけど、なんか自分一人で、ね、経営から何からやってたから、なんかあの時のフットワークの軽さはなんかちょっと今でも生きてるかなっていう気はするけどね。なんか
確かに、
すごい 楽しい時に出会ったなっていう記憶があります、ね、うん、
そうですね、落とし込みも再現性も原価率とかも、うん、まあ、もちろんね、考えなきゃいけないけど、まあ、自分の感覚でできるっていうフットワークの軽さはすごい良かったと思うけど、あそこが2年間でね、ちょっとか土地が必ず変わるっていう契約だったから、 そこで森枝くんも出られて、
はい、
でネクストケンドは、ね、森枝くんと雑誌とかもいろいろ書籍もたくさん監修していただいてるんですけど、私すごい楽しかったのが、うんうん、動画、
いや、あれ良かった
です
ね、
動
画でね、あれ
良かった
けど、初めて連載ものみたいな感じで、すごい長期でやらせていただいた仕事で結構な本数やったよね、どこだったんだ、
いや、めちゃくちゃやった
そうですよ、ね、
何本やったやってもらったかな、スリーグッドシングスっていうコンセプトで、3つの食材をベースにレシピをね、うん、考えていただくんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
もうこの人本当に変態だなってすごくワクワクして、
はい、
楽しかった、こんなになんか、うん、いつもの食材にあと2つ何か合わせるだけでこんなに知らない景色が見えるんだって、うん、すごく感動して、うちの、カメラマンの男の子とかは森枝くんに出会ってパクチーが好きにな食べれるようになったりとか
して
、
ああ嬉しい、いいですね、ね、ありがとうございます、はい、
いや森枝くん多分感性でやってくれてたから厳密に全部覚えてないと思うけど、
そうですね、今言われたら多分違う3つの組み合わせをやるんだ
そう思う、そう思うんだけどそれが森枝くんだと思うんだけど、あの時のやつで言うと例えばローストポークと枝豆とミント合わせた
りとか、
あとねこの時期秋にめちゃくちゃ超楽しくて私今でもやってるのが柿とみりんとリコッタチーズ、
あーセンスいいなそいつ
森枝ですよ、森枝です、そいつは
5年前の俺か、
そうなんですよ、まだもうちょっとだけシュッとしてたかもしれないねえ森枝くんどんどん美味しい料理を作る感じ の, ビジュアルにもなっていかれてますけども、
ちょっと成長してってるんで、はい、
そうですよね、
怒られてますけど、はい、
いやでも柿みりんリコッタは相当美味しかった、柿をみりんでちょっと焦がしてリコッタチーズでっていうね、
うん、いやいいな、ちょっと自分昔の自分にありがとうって言いたい気持ちになりますね、ちょっと
安心してください、うちに全部ストックしてあるんで、
残ってますか、
もちろんそう、皆さんもネクストウィークエンド上で「スリーグッドシングス」って検索してもらうとシリーズが出てくるんですけど、うん、あとは栗とモッツァレラチーズに、うん、あと何入れたか覚えてます、うん、森枝
君、栗とモッツァレラチーズでしょ、
うん、今だったら何入れる、
今だったら
なんかねスープなの、うん、
辛いの入れたいなって思っちゃったけどな、
あ今はねもう台風の人になってる、うん、5年前の森枝館はコーヒー豆入れたんですよ、
なるほどね、そっちに振ったわけね、
あったその選択肢も、
はいはいはい、ありましたありましたありました、焙煎香ね、はいはいはい、
そうそうそうそう、
香りをきっと疲れたかったんだろうな、
そういう森枝さんだったんですよかつては、
そうですね、いやいいな、なんかこれちょっとクイズ出されたら当てらんない、当てらんない自信しかないよ
なんかあえて当てなさそう森枝くん、
いやいやいやいやいやいやいや本当に変わったんだなっていう気はする、なんかその感覚というか料理する感覚とかもだし、なんかいやなんかね、うん、やっぱねあの当時はある意味なんか知らないこととかいろいろと無理なことをなんか挑戦してる自分がすごいいたから、うん、なんか今はちょっとね、うんうんうん、ある程度会社になったりとか、まあポジションとまでは全然言わないけど、そういう風になってきた時に結構少し無難なものに行きがちな風になってたんじゃないのかなっていうのを今聞いてちょっとね、うん、反省というかなんか攻めたコンビネーションみたいなところがあまりできてないことにちょっと今ちょっとだけ悲しい気持ちになりましたけど、
はい、いやそんなことないです、今森枝くんがそれこそ立ってるテラスのね、うん、渋谷パルコのチョンプは、うん、あれですよね、もう本当私コンセプト改めて調べて、うん、すごい長いコンセプトなんですね、日本初上陸ではない、
う
ん、
スパイシーな
だけではないフレッシュハーブをふんだんに使った体が喜ぶしみじみ美味しいタイ料理というコンセプトで、うん、
そうですね、まあ、うん、私、まあ、最近がすごい心がけてるのは、まあ、それこそなんか、まあ、さっき言った組み合わせとかって結構瞬間的に思いついたりとか、まあ、人絶対感動させられる自信はある、まあ、ロジックもあるし、なんかそういうのはあるんですけど、まあ、今これからやりたいとか会社でやりたいってやっぱ自分がね死んでもとまでは言わないですけどちゃんと残るものっていうか文化とかカルチャーとして残すものみたいなものをなんか作っていきたいよなっていう気持ちにはやっぱどんどんなってきたっていうところはあって、でそういう中でやっぱタイ料理ってなんかすごく今まで日本にあるものとかタイ人の方々が来てくれてやってることとかってやっぱちょっと言い方は悪いかもしれないですけど、オーストラリアとかアメリカとかシドニーとかでいうなんかジャパレスみたいな、その国の人たちが好きな日本の料理みたいな料理みたいなのを作っている感覚があって、まあ、照り焼きチキンとか、うん、なんかシュリンプのロール、天ぷらの太巻きみたいなやつとか、まあ、もちろん日本料理でないわけではないけど、でもちょっと僕たち普段食べるものとは少し違ってたりとか、まあね、向こうの人に内蔵するってこともすごくいいことだとは思うんだけど、ただなんか、ね、それ以外にも美味しい料理いっぱいあるし、口にはきっと合う料理とかもいっぱいあるよねっていうのを逆に日本に置き換えて考え、そのタイのものっていうのを置き換えて考えた時に、もうちょっと辛いだけでもなくて、なんか、しみじみ美味しいいろんな料理があったりするから、まあ、そういうものをね、まあ、商業施設の中だったりもするけど、ちょっとずつ伝えられて、ごめんね、変な音入っちゃった。ちょっと今、エスカレーターが動き出した音が入っちゃったから、ここは感
じない。いや、カットごめん、できない、大丈夫。渋谷だからもうしょうがない。
渋谷だから仕方ない。そう。だから、まあ、そういう感じでね、結構、残していったりとか伝えていきたいものをしっかり丁寧にオペレーションの中に落とし込んで作っていってみんなに楽しんでもらうことをしていきたいなっていうふうに今は思ってお店をやってる感じに、まあ、割と心境の変化があった感じはあります。
いやー本当ですね、確かに今まではいかに再現できないかみたいなところにもその瞬間のフィーリングにもすごくの森枝君のイメージもあったけど、それに合わせてこう残っていく文化っていうところに今到達されてるんですね、
うん、もうねあの時は本当やってる人でしたもんね僕ね本当業界とか割となんかジャンルをもうレスにしたいみたいな話をしたりとか、うん、なんかかなり個人の感覚に近づくものだったりとか、うん、なんかすごいそういう風な方に行っちゃったりとかしてたから、そうだからまあ割と、なんだろうな、
うん。
うん。大人になったな、最近っていう、
ね。いや、でも、サーモン&トラウトが実は痛風っていう意味だったりとかね、
そうですね。
そういうところでちょこちょこなんか森枝君らしさも入ってますし、はい、その、チョンプもね、うん、今すごく、やっぱり画像検索すると多くの人が目にすると思いますけど、魚と青いご飯が盛り付けられたカオヤムとかね、はい、すごい勝負されてますよね。
うんうんうん、そうですね、やっぱり青いご飯とかっていうのはね、なかなか一般的には食欲がね、ちょっと湧きづらい色だったりとかするっていうので、避けられるようなものだったりするけど、でも向こうではちゃんと文化というか、なんかね、青いお米を始まった話がすごい好きで、うん、食欲がない子供にお母さんが心配して、でそれでご飯青くしたら、興味持って食べてくれるんじゃないかと思って青くしたみたいな話があって、
逆にね、
そう
だったんだ。
それで逆に、そう、子供だから面白がって食べてくれるな、みたいな、なんかそういう話があったりとか、あとは、まあ、マレーシアとかそっちの方の文化とすごいタイの南は近い文化圏だから、なんかね、お金が、まあ、ラッキーカラーみたいな言われてたりして、うんうん、お金が貯まったりする青色はみたいな感じだったりとか、まあ、諸説あるんですけど、そういうので青を使うっていうのと、まあ、あとはそのサラダ感覚でご飯を一緒に食べたりするって、まあ、いろんな国にちょこちょこあったりするけど、まあ、タイでもそれが、まあ、一般的に楽しまれているものだったりするから、なんかそういう本当タイの日本でも馴染むだろうなっていう新しい料理を、ね、毎年でも2年に1回でもちょっとずつ、それこそもうマッサマンカレーが世界一美味しいって言われてもう10年以上経つから、なんかそれから新しいタイ料理って正直ほとんど 一般のところに落ちてくるまではまだなんかね来てないなとかっていうふうに思うんで、今はそういう新しいタイ料理がみんなにちょっと知ってもらって、いろんなタイ料理屋さんでそれが食べられるようになったりとか、なんかそういうふうになっていくといいなと思うメニューをお店では出そうと思ってやってる感
じ。そうですね、なんか海外に行ってお寿司とか焼き鳥の食べ方に日本人が違和感あるように、タイもそうやって日本人が知らないうちになんか変えちゃってた部分があるとしたら、改めて森浦君にね、そうそうそうカルチャーを教えてもらうのすごい楽しみ、ありがとうございます。
そうそうなんだけど、めちゃめちゃ面白かったのは、うん、ウィキペディアでトムヤム君を調べたら、トムヤム君を広めたのは私の父だったっていう、なんか、
え、そうなの？
そう、
しかも知らなかったってこと、それを。
そう、
ネットで知ったの。
ネットのウィキペディアで知ったっていう、なんかそう、世界三大スープっていうのをなんかメディアで言い出したのは俺の親父だっていうので、うん、それをなんか美味しんぼのカリアさんがそれを言っていたみたいなことがウィキペディアで書いてあって、
すごい、
なんだよそれと思って、なんかうちの一家は謎にタイ料理のアンバサダーなのかなっていう、よくわからない。
すごいな。
そう、血を引き継いでる。
だってお父様あれだもんね、その食文化研究家としても知られている ね、
まあ、文化人類学者大学で、ね、食文化の食の歴史を教えたりしてる人が、まあ、そういうので小さい頃から食べることに興味を持ってっていう、
うんうん、じゃあまあちょっと親子2代にわたってタイを日本にね文化として、うん、広めていただいてると思うんですが、ここからは、はい、後半として、みんなに聞いたアンケートに森枝さんがその場で回答ということで、はい、森枝さんに皆さんが、まあ、普段使ってる食材でこれどうしたらあとちょっと楽しくなるかなっていうのを答えていただきたいんですが、はい、普通こういう収録って、はい、まあ、事前に送っておいて、もうなんなら結構シェフの方はレシピまで考えてっていうのが、はい、自然だと思うんですけど、そもそもこのアンケートを昨夜取りまして、突如取りたいと思って、でそれに合わせて加えて森枝くんは今バック画面で何も見れないというトラブルが起きているので、はい、私が皆さんからの食材で何を読み上げるか一切わからないという状況でただのクイズ番組みたいな感じになりますけど、
そう
ですね。はい、でもほら久々になんかこのちょっとね、破壊的な挑戦をちょっとしていただけたら、
はい、
思うのちょっと教えていただけたらと思います。
はい、
じゃあね、はい、森枝くん、アンケートで一番多かったのが、
はい、
サラダチキンですよ。
なるほどね、
みんなサラダチキンそんな買うんですね。
ね、なんか、うん、そんなに買うけど食べ方悩んでんだったら他のもの買ったらいいのにって思っちゃったらダメだよ。
いやいやいや悩んでるわけじゃないんじゃない、なんか一応こうタンパク質取りたいなと思って、ね、だけどなんかあんまり脂質ないものでとかって買うけど味気ないなって思って暮らしていらっしゃるんじゃないのかな。
そうですね、まあなんだろうな、まあ、そうなってくると結局、まあ、どういう目的で食べてるかによったりするから、油脂を入れたりすることがめちゃめちゃいいのかはちょっと悩ましいからな。なんかマヨネーズとかいろいろなこと言ったらそれは簡単に美味しくなったりするけど、う
んうん、確かに、
う
ん、
どうしようか、ね、
でも一旦いいんじゃないかな、うん、別にアスリートじゃないとない方も多いと思うから、うん、一旦美味しくなる感じ、
美味しくなる方法でいいですか。そう、うん、だったらまあでもね、やっぱあえてそこは使わないで美味しくしようかなっていうふうになると、やっぱ酸味とちょっとコクみたいなもの、このマヨネーズに代わるコクみたいなもので考えたりすると、
うん、
まあ、まあナッツとかごま、
ナッツとごま、
ナッツかごま、うんうん、ナッツかごまと、うん、あとは酸味を合わせるためにちょっとしたフルーツみたいなものを入れたりするとすごくいいかなっていうふうには思います
ね。フルーツ、
うん、それこそカットパイとか、
うんうん、
そうそうそう、フルーツだったらパイナップル、カットパイと、あとはそのまあチキンもちょっと裂いてあげて、
はいはいはいはい、
でそれにちょっとまあピーナッツ砕いたやつでもいいし、ごまとかをちょっと叩いて、うん、ローストして叩いてあげるとかっていう風にすると、うん、もうそれだけで美味しくなるし、まあ、そこにね今ちょっとタイ料理やってるから、まあ、ナンプラーとか入れてあげてももちろんいいし、まあ、あとはオリーブオイルとかでも あのなんかピスタチオとか、ピスタチオじゃないな、ピーナッツとかアーモンドとか。でもここでちょっとやってほしいなって思うのが、ちょっとひと手間だけどナッツとかゴマを軽くフライパンで空入り、はいはい、ちょっとローストしてもらえると、でそれを最後に乗っけるだけでめちゃめちゃ香りが良くて、ファーッと、なんだろう、甘いナッツの香りと油脂みたいなのが料理に足されるんで、まあフルーツ、ちょっと酸っぱめのフルーツと、
うん、
鶏とあとはナッツで、
めっちゃ美味しそう。
だったら、うん、そうだね、オリーブオイルか、まあナンプラーとかっていうのを入れると、はい、
楽しい。このコーナー毎回やりたい。
めちゃめちゃ緊張する。
なるほどね。あ、もうちょっと想像できました。サラダチキンはじゃあまず皆さん裂いてちょっと器に盛り付けて、で、はい、オリーブオイルとナンプラー合わせてちょっと叩いた、ナッツにごまを、いってから最後乗せてパイン。いいね、
はい、
美味しそう。
もちろんそこにハーブとか入っても美味しいと思うけどね、もしなんか庭で作ったりしてるんだったら、
ミントとかパクチーとかですか。
うん、ミント、パクチー、バジルとか何でもいいと思います。
最高だ。サラダチキンが完成です。
ありがとうございます。
次行けますね、
うんうん、
こちらも、サラダチキンに続いて多かったんですけど、
はい、
から揚げくん、から揚げ棒っていう、どこのコンビニで買うかによって名称が違うようなんですけども、
そうですね、はいはいはい、
まあそのままね、立って食べるようなものかもしれないけど、もし一手間加えるとしたら、から揚げどうしたらいいんだろう。
から揚げだったらね、逆に、なんか僕はさっき
言ったように
、甘いのをちょっと確かに置きたいなと思ってて、まあ、しょっぱくてちょっとピリ辛だったりするものが多かったりするから、なんか甘酸っぱい、それこそ酢豚みたいな感じだったりとか、まあ普通にね、タイとかでよくかけたりするのはスイートチリソースみたいなやつをかけたりするから、ちょっと甘くて酸っぱいもので濃いものみたいなのがまあいいのかなっていうふうに思いますけどね。
それってなんか市販の甘酸っぱいものなのか、家にあるものでやるとしたら。
今冷蔵庫にあるものね。ね、
人によるよね。
甘酸っぱいものでしょ。甘酸っぱいものでしょ。何があるかな、うん、ちょっと待って。
まあ、でもネギとか刻んでやるの、
うんうん、でもいいし、なんか胡椒と蜂蜜とかだけでも美味しい気がして。
胡椒と蜂蜜、
うん、
美味しそう、
うん、ちょっと刻んで胡椒と蜂蜜と合わせてみるとかね。なんか
唐揚げくんを刻むってこと。
そうだね、一口大ぐらい。
おー、なるほどね。
蜂蜜と胡椒とかでもいいし、
うん、
まああとは、
美味しそう。
なんだろうな。
いや、もうめっちゃ美味しそう。
まあヨーグルトとかね、そっち系もなんかちょっとソースでヨーグルトとキュウリとか一緒に食べたりしても美味しそうだなっていう気がします。
すごい、急に唐揚げくんが異国感になりましたね。
ちょっとヨーグルトと塩にちょっとだけ入れて、オリーブオイルとヨーグルトと、ね、
うん、
そうつけてみても美味しいと思います。
ヨーグルトに塩入れたことないな。
ほんとちょっと、ほんとちょっと、あんまり入れるとね、とちょっとね、すごい味のバランスが変わっちゃう。
わかりました。
はい、
唐揚げも完成です。ありがとうございます。次、
うん、
皆さん結構冷凍庫に冷凍餃子が入ってるんですって。で、まあ焼いて、カリッとは焼けるけど、なんかカスタマイズでいいのありますか、
うん、
みたいなのも多かったんですけど、
う
どうだろう、まあ、普通餃子、
あと食べ方じゃない、うん、なんか、
あ、
何つけるかみたいなやつで。
盛り上がりは何つけるんですか。
なんかその冷凍餃子に結構味が入ってるやつだと僕大好きなのは、お酢とホワイトペッパー、白胡椒をめちゃめちゃいっぱい入れて、そう、うんうん、食べたりします。
美味しそう、
うん、
ホワイトペッパーなんだ、うん、
そう、あのね、テーブル胡椒みたいなやつ、
はいはいはいはい、
あれと
ラーメン屋さんにあるようなやつね。
そうそうそう、あれとお酢だけっていうのが自分は一番好きか、うん、それか唐辛子と黒酢、
うんうんうん、うん、
それがどっち、結構酸っぱい味が僕はすごい好きなんで、
美味しそうですね。
割とお酢を中心にしてよく食べると、いっぱい個数も食べられるし、 美味しいなっていう気はしますけどね。あと辛いスープとかに入れたら絶対美味しいでしょ。
ああ、スープに入れちゃうんだ。
うん、チゲとかに入れたらいいんじゃないですかね。
なるほど。ちょっとじゃあ焼いて醤油つけるだけじゃない冷凍餃子、皆さんやってみてください、はい、あとこれもめちゃくちゃ多かったのが、うん、もう日本人らしいなと思ったんですけど、うん、納豆と豆腐っていうのが多くて、
はいはいはい、
どっち行きます？どっちも行きます？それとも合わせる？
豆腐、納豆、あ、納豆ね、あるあるあるある、うん、ちょっとね、これ別の企画でやってるからね、うん、あれなのか、いいか分かんない、うん、あ、でもすぐ調べれば出てくると思うんですけど、そこそ納豆っていろんな国で結構食べられたりしてて、なんかね、納豆の歴史がすごい面白くて、どこかからどこかで伝わったっていうんじゃなくて、結構世界的、なんかいろんなところで急に生まれてるみたいな感じになってて、なんか伝えたんじゃなくて、そう、いろんな国がたまたま同じことを豆でやったっていう、なんか、で、ネバネバしたら食えんじゃんみたいな感じで食べて、で、それをちょっと干してスープにする、ドライにしてスープにするところもあったりとか、まあ、いろんな声にして食べたりするんだけど、うん、そう、そうなんですよ。だから、まあ、ただこの前ね、おすすめしたのは、それこそ納豆でガパを、納豆をひき肉の代わりみたいにして、ニンニクでオイルやって、うん、で、ちょっとニンニクと唐辛子と一緒に炒めて、で、それでバジル入れたりとか、ちょっと野菜一緒に入れたりして、まあ、ひき肉入れても美味しいんだけど、そう、炒めたりするとめちゃめちゃ美味しい炒め物になって、ご飯と一緒に食べると美味しいし、それでチャーハンみたいにしても大丈夫。
納豆でガパをやってみよう。嬉しい。
ぜひぜひぜひぜひ。本当ガパと同じような味付けで全部やれば、そう、ただ豆がなった、肉が納豆にするだけで全然いいんで、なんかだからひき肉みたいな感覚でいろいろなもの作ってみたら結構面白くなるかもしれないですね。
ね、ひき肉代わりに納豆に、うちさ、夫が今、うん、平日ビーガンになっていて、アスリートとして、そう、すごい大変で、
それなんか俺やりたい。
本当、
アスリートのビーガン食のなんか冷凍とか絶対流行るんじゃねえかみたいな感じとか今すごいしてて、
本当ちょっとさ、別途それ相談したいけど、本当になんかパフォーマンスはすごく上がってるみたいなんだけど、料理が大変で、今の季節とか普通に今までだったらロールキャベツとか作ってたのにどうしようとか思ってさ、納豆がそんな風に、ちょっとロールキャベツの納豆はあれだけど、なんかガッパをやってみよう、また相談するね、それ
ぜひぜひぜひぜひ。
ありがとうございます。豆腐はどう？豆腐は、
豆腐ね、豆腐は、まあでも豆腐、美味しい豆腐だったら何しても美味しいけどねっていう、
そうだね、確かに
しょうもないあれになるけど、でもね、あそこで企画で一緒にやらせてくれた、コクリームとかは本当にいいなと思いましたね。
はいはいはい、
ね、
そうなんですよ、
美味しい豆乳がありましたよね。
そうなんです、豆乳、豆腐をし、脂質と脂肪がないのに分けるすごい技術を持ってる会社があって、まあ、それの、ちょっと濃い方の、ね、ものをクリームにしたもので、うちの会社はクリーム、フルーツサンドを作ってたんですけど、なんか森田君宇宙に行ってるみたいな音になってきたけど、今大丈夫？どうなって
る？なんかね、風が強い。
過酷な環境でさっきから渋谷の中心で頑張ってくれて、
音楽が
かかる。あと2品で終わるので、
はい、あと2品、はいはいはい、
なんか今鍋が落ちたような音も、大丈夫かな、
あ、すいません、大丈夫です、はい、ちょっと調理場が近いんで、リアルな音がちょっといいと思います。
すいません、そろそろね、営業も始まると思うので、あと2品、刺身の妻、
刺身の妻、妻を、
妻を、
いや、なんかいろんなフルーツとか野菜と一緒に細かく切って食べたらいいかなって思いますけど、ね、なんか リンゴとか細切りにして、
すごい、味付けは、
なんか刺身自体はそんなになんか、ね、大根のつまとかね、そんなに味がほぼなくて水分みたいな感じだから、ちょっと何かしてもいいけどね、遊びがいが、そこで少し辛いもの入れてもいいし、
本当にちょっとサラダみたいに使っちゃったらいいんだ。
うん、そう、サラダのベースだと思って、いろいろやったらいいと思います、
なるほどね。 ありがとうございます、はい、最後ツナ缶です。
いやツナ缶で何でもやるんでしょ、みんなも。何が
ツナ缶はね、結構みんなパスタとかもしてるだろうけど、ツナ缶ってみんなそのままは食べないだろうしね。なんか前に炊
き込みご飯とかいい
じゃん。炊き込みご飯ツナ缶で、あー確かに、
そうそうそう、入れてあげて、でなんか、うん、季節だから栗でもいい、じゃがいもでも、ゆり煮とかなんか一緒に入れて炊くだけで多分美味しいと思う。
いいですね。最後にちょっと山椒とか乗せてね。
うん、うん、そうそうそう。
最高、ありがとうございます。毎日ね、森枝くんに雑誌でね、うん、ご飯ですよって、ね、海苔のつくだ煮に何合わせたらいいですかとか言ったら、カマンベールチーズを勧めてくれた時にもすごい感動したんですけど、今回また新たに素晴らしい組み合わせがいっぱい爆誕しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。僕もすごいなんか楽しいんで、ぜひまた機会があったら、お題で食ってもらったら頑張ってください。
はい、ちょっとこれ3回に1回ぐらいやりたい名物コーナーになるかもしれないですけど、
やりましょう、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと森枝くんのリアルな調理場の音が聞こえてきたので、そろそろランチタイムの時間かもしれないので、はい、はい、お忙しいところありがとうございました。はい、じゃあ皆さん料理ねしてみたら、ぜひ森枝くんに美味しかったよってタグ付けでメンションをしていただけたらと思います。
ハッシュタグは何、はい、
今回は週末横丁ですね、は
い、週末横丁ハッシュタグですけど、了解です、
はい、はい、じゃあ、はい、今回は、料理人の、シェフ、森枝寛さんをお招きして、スーパーに行くのが楽しくなるちょっと新しい食材の話をお送りしました。森枝くん、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、バイバイ。はい。